こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組は二戸一戸軽米九戸で形成されるカシオペアをつなぐ各市町村でのさまざまな活動にスポットを当て、地域おこし協力隊の皆さんをはじめ活躍している若者たちそれぞれの活動を応援しています。ということで、今回もスタジオにゲストをお二方をお迎えしておりますが、自己紹介していただいてよろしいですか？
はい、九戸村地域おこし協力隊、小島光明です。よろしくお願いします。
はい、小島さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
そしてもう一方です。
私も、九戸村地域おこし協力隊で、南部ほうきの仕事に携わっている工藤と申します。よろしくお願いします。
はい、工藤さんよろしくお願いします。
お願いします。
工藤さんは、はい、今もね南部ほうきと、はい、おっしゃっていただきましたが、実はこの番組昨年に続いて2回目ですよね。
はい、そうです。
はい、なんでさっきまで声出てたのに急にそんなにささやくような声になったんですか？
やっぱり私もともとが青森県出身で、はい、ちょっとその津軽弁って皆さんちょっと言葉がよろしいので。
いやいやいや、津軽弁ガンガンいきましょう。聞きたいです。はい。そうなんですよね、青森県では八戸ではなくて、弘前ご出身で、
はい、
で去年の今頃ですかね、
う
ん、
はい、ちょうど1年
ちょうど1年、
はい、
経ちましたか。
経ちました。
九戸に来られて、
はい、
まあ、地域おこし協力隊で南部ほうきを作られていると、
はい、
1年いろんなことあったかと思うんですが、ちょっとその辺のお話をまたゆっくりと聞かせていただくとして、はいはい、小島さん、
はい、
小島さんは同じく九戸の地域おこし協力隊ですが、はいはい、どんなことをされてるんですか？
私は丸井造形家具工業という会社に、で協力隊やってまして、
はい、丸井造形家具工業さん、
はい、
聞き覚えはあるんですが、
はい、主に南部タンスであったり、最近ですとダイニング火鉢セットというダイニングテーブル、それから椅子のセットを製造している家具の会社に、はい、現在携わっています。
南部タンスの会社、あれって九戸の会社だったんですか？
まあ、九戸で作ってますね。
あ、そうなんですか、はい、なんか僕個人的にもっとこう盛岡よりも少し南とかそんぐらいのイメージだったんですけど、はいはい、九戸なんですね。
一応九戸でも今作ってます。
ということは、家具職人さん
見習いです。
はい、九戸にいらしたのはいつぐらいですか？
厳密に申し上げますと去年のクリスマスに来ました。
去年の、あ、じゃあもうすぐ1年
もうすぐ1年経ちます。
ちょっとこう立ち入ったお話を聞きますけど、はい、その九戸にいらっしゃる去年の12月までもうやっぱりその家具とかそういったことをやってたんですか？
は
い、
全くやっていなくて、全く別の仕事をしていて、
はい、
主にデスクワーク やってました、
いわゆるその机に座ってパソコン叩いてみたいな。
そうです、はい、
そこからそうですねその家具職人になるまでのストーリーは多分そんなに簡単じゃないような気も
そうですねちょっと長いです、ね、
するんですけど、まあ、ちょっとずつ伺っていってもいいですか。ごめんなさい、まず結構あの小島さん若く見えるんですけど、
はい、
今年はおいくつですか。
今30。
30やっぱ若いですね。
若い方かな、
うん、あのだって去年来た時はじゃあまだ20代だった。
20代でしたね。
わけですよね。はい、どうなんでしょう。ごめんなさい。どこまで遡ればいいか分かんないですけど、はい、学校をまあ出られて就職されたのが、
はいはい、23。
20。あ、じゃあ大学出て。あ、そうですね。大学はちなみに何の勉強？
法学。法律ですね。
はい、法律。法律の勉強されて、はい、で、卒業されて、いわゆるその法曹界みたいなところには行かずに、
はい、
一般企業で。
あ、まあ一応役所にいたので。
あ、そうなんですか、
はいはい、一応まあ法律には携わってますね。
役場勤めをされていた小島さんが、
はい、
ご出身どちらですか。
は埼玉県さいたま市です。
埼玉県さいたま市、
はい、
うん、その地域おこし協力隊って、はい、多分いろんなところをご覧になったりとかしたのかと思うんですけど、
はい、
そこから九戸までは結構な道のりだと思うんですが。
だいぶ遠いですね。
ねえ、
はい、
どういう物語があったんですか。
まあその九戸出身の妻と出会いまして、
はい、
まあ岩手を知り九戸を知りという中で、
うん、
まあ、九戸に訪れる機会がありまして、
まあ、奥様のご実家であればね、そうですね、何かと来ることありますよね、
はい、でその中で、オドデカン道の駅、折り詰め、
はい、
はい、うん、オドデカンに立ち寄りまして、そこで南部タンス、それから丸井造形家具が展開する商品というのが展示されていまして、
はい、
で初めてそれを目にした時に、まあ、心から感動して、あ、かっこいいな、こういう商品作ってみたいなって思ったのがきっかけでして、
はい、
まあ、そこから地域おこし協力隊というものを発見して、まあ、実際になってっていうところでまたちょっとラグはあるんですけど、
うん、
まあ、そこで、まあ、そこが一番最初の出会いだったかなと。
あ、そうですか、
はい、
まあ、確かにね、あの霧ですかあれ、
まあ、いろんな材料が
ありまして。あ、材料あるんですか、
はい、
そこにあの金具、
はい、
あれも南部鉄器なんですよね、うん、きっとね、
はい、
ちょっと武骨なね、本当にかっこいい家具ですけど、
はい、
あ、そういう出会いがまずあって、はい、さらにまあそこから紆余曲折ですよね、
はい、
そうか。工藤さん、
はい、
まあ、青森からね、九戸って、まあ、大宮から九戸に比べれば幾分近いですけど、
はい、
でも決してね、生活圏まるっと変わるし、
はい、
言葉もね、それこそ全然変わるし、
そうですね、
はい、それなりの決心があったようなお話だったと思いますけど、
はい、
あれ前職って何されてたんでしたっけ。
前職は不動産会社で勤務してました。
そうだ、
はい、
そうだ、
はい、
全然畑違ったんですよね、はい、そこを辞めて、うん、でもともと確かそういうこう手仕事というか、
はい、
そういったことがお好きだったんですよね。
そうですね、趣味でまあいろいろものを作ってて、あとはまあ小さい時から母親があの手作りのものをよく作ってた環境に育ったので、そういう影響からですね、
うん、ね、こうやっぱ皆さんこう何が契機でというか、うん、まあそのやっぱりもともと好きなものがあったりね、そういう何か出会いがあったりして衝撃は受けるんでしょうけど、そっからこうなんかこう背中を押される一歩踏み出すのって何だったと思います。
私の場合は、うん、
はい、
コロナ時期に、やっぱりその時間ができて、まあ、家で過ごす時間が増えた時にものづくりをする、はい、時間がより今までよりも増えて、
うん、
そこでやっぱりなんか、うん、 手作りに関わる仕事をしたいなって思ったのと同時に、まあいろいろ相談してた方にちょっとこうなんかこう一押しされるちょっと言葉をいただいたっていうちょっとタイミングが重なって、動いたっていう感じですね。
その知り合いの方に背中を押された一言って伺っても大丈夫ですか？
そうですね、まあ前の仕事のこともちょっと相談しながら、まあ、新しいこともちょっといろいろ話してた方だったんですけれども、うん、まあ、私に今後何かこう残すもの残すべきものがあるんであれば前に進んだ方がいいよって、やりたいことやった方が後悔しないよっていうようなことを、言われましたね。
残すべきもの、
はい、っていうのは、まあなんて言うんでしょうか、こう生活していく上で、まあ、ざっくりしたものですけれども私のためになるもの、まあ、プラスになるものというんですかね、
まあ、日々暮らしてお仕事してお金をもらって、あの生きてはいくけども、それの何でしょう、消費ではなくて、残すものっていうことですか？はい、
そうですね、
かなり深い話。
そうですね。
まあでもそういうのって考える時期ありますよね、どうしてもね、
はい、
そうかそうか。小島さんはまあ、奥様のご実家という縁があったとはいえ、でもそっか、そうですよね、よく考えてみたら奥様もいらっしゃるから、そんなにこうじゃあたまたま奥様の実家での近くのお店で見たタンスだっつっても、俺これやりたいから君のとこの実家に引っ越そうぜってわけいかないですよね。
まあそうですね、まあそもそもの話、まあそのもともとこっちに岩手に、あの拠点を移そうっていう話はしてたんですよ。
あ、ご夫婦で、
はい
はい、
していて、
それいずれっていうこと
ですか？いずれっていう話をしていた中で、まあ、その南部タンスというか丸井造形家具工業っていう企業を知り、まあそのちょうどそんなに経ってない頃だったと思うんですけど、それぐらいで妻もまあ、蜂蜜養蜂というものに妻も出会い、それをやりたいなという話になった時に、ちょうど九戸村で、まあ、何の縁なのか、その妻の地元の自治体で私も丸井造形家具工業で家具職人、まあ、家具を作るということができる、妻も、まあ、養蜂家のもとでその仕事ができるということを知り、これはもう行くしかないんじゃないかということで、
たまたまその丸井造形家具さんでも求人が出ていて、あとはその養蜂蜂蜜ですよね、の方でも同じタイミングで求人が出ていてということですか？もうそれでも何かの運命
だったのかなと思います。ですよね。
原北広域振興局からのお知らせです。岩手県では軽米町、九戸村、一戸町にお住まいの方を対象とした子どもの学習生活支援を実施しています。対象は小学校1年生から高校3年生まで、学習習慣や規則正しい日常生活を送るためのお手伝いをします。なお授業のご利用には一定の条件があります。詳しくはお住まいの町村役場福祉担当課、または県北広域振興局二戸保健福祉環境センター福祉課までお問い合わせください。二戸保健福祉環境センター福祉課の電話番号は0195-23-9217、 0195-23-9217 番です。
え、でもどうなんですか、あの大宮って割とというか、はい、まあ結構な都会じゃないですか。
まあ、正直そうだと思います。
で、生まれ育った小島さんが久野辺に移住するって、
はい、
いくら奥さんのご実家があるとはいえ、
はい、
今まで子供の頃から生まれて当たり前に身の回りにあったものが当たり前にない、
はいはい、
その辺は戸惑いとかなかったですか。
まあ、最初はやっぱありましたね、うん、まあ、こういうとちょっとあれですけど、コンビニ行くのに車使わなきゃいけないとか、
はい、
あの買い物するにしても、まあ、車に乗って例えば 2,30 分運転してっていう距離にやっぱりある
そうですよね。しかもあの選択の余地がないですよね、
はいはい、なのでそういった意味ではやっぱり最初は戸惑いというかはありましたけど、今はもう全然全く慣れました、
うん、慣れましたか、
はい、
一番きつかったのは何ですか。
まあ、これ東北ならではだと思うんですけど、寒さと雪。
いや、そうかそう
か、ね、これは本当にあの想像を超えてましたね。
だって来たのが去年のクリスマスということは、
はいはい、
まあ、まだ冬の入り口ではありますけど、
はい、
本気の冬の埼玉よりも全然寒いですもんね。もうね、
寒かったですね。
ね、
はい、
そこからでも1年で慣れます？
慣れましたね。
すごいですね、適応力ね。
慣れましたね。
あ、そうですか、はい、じゃあ今は、はい、久野辺に移住して、
はい、
奥さんとお二人で暮らしてる。ご実家の方にいるんですか。
ご実家に、実家にいますので。
あ、そうなんですか。
義理の両親と一緒に。
あ、そうか、はい、そうか、まあ、それはそれでまたちょっと別のご苦労がねありそうですけど、あんまラジオで言わない方がいいかもしれない。そっか、そこでじゃあ小島さんは今家具の修行をして、
はい、
およそもうすぐ1年。
1年
で工藤さんは工藤さんで、もう1年ちょい経って、
はい、
という感じですか。
はい、
まあ、暮らしのこともそうなんですけど、お仕事も、まあね、小島さんは全然それこそ畑違い役場のお仕事から、
はい
はい、まあ、家具の仕事って僕もちょっと想像つかないんですけど、やっぱりこう生物の木材を相手にしたり、
はい
はい、鉄を自分で鍛えたりとかもするんですか。
あ、鉄は触ってないです、ね、
鉄は触らないですか、はい、
木だけですね。
木だけ、
はい、
にしたってでも全然もうね違いますよね。
全然違いますね。
工藤さんにしてもこれまでね不動産のお仕事をされていたのが、
はい、
何でしたっけ、あのほうき草、
ほうきもろこし、
あ、ほうきもろこし、
はい、
そう、それも去年僕ちょっと衝撃を受けたんですけど、はい、それを相手にして、
はい、
ほうきを作るかと思えば1年のほとんどが確か農作業というか、
そうですね、
なんですもんね、
はい、
そんなものもじゃあワンシーズン通って慣れましたか、
はい、あの一通りのこの流れっていうのはざっくりですけれども分かってきて、
はい、
でまた今でちょうど1年なので、またなんだろう、この編む部分とかやってみてって言われると、
うん、
やっぱり手が忘れてるので。
ああ、そっか、うん、去年の、
はい、
まあ、秋口に来られて、
はい、
そこから、冬の間がほうき作り。
そうですね、メインがそうなりますね。
で、雪の季節が終わって、そうすると畑の仕事になる。
そうです、
そのほうきもろこしでしたっけ、
はい、
種まくとこからやるでしたっけ。
そうです、はい、種植えから草取り、
うん
うん、収穫全部手作業ですね、
はい。まあ、それはだから夏ぐらいまでやって、
はいはい、
で秋からまたじゃあほうき作り、
ほうき作りとあとは各地にあの祭事で実演販売で回らせていただいてます。
あ、そっかそっか、販売の方もやるから、はい、
そうですね、
やっぱじゃあそうですね、去年やったことが思い出すまでに時間がかかるん
です、はい、そうですねなので9月いっぱいまでは収穫の作業ずっとやってて、
うん、
今やっとその祭事に今度10月から動き始めて、
はい、
今まだこの茎とかの細さだとか、
はい、
こういう穂先の縮れの選別とかしてるところなんですよ。
あ、まだじゃあ材料を
まだ準備してる段階なので、作れるのが多分今月の後半ぐらいからメインになってくるっていう感じですね、はい、今年の分は、
うん、今ね11月のちょうど月が変わったぐらいでこれお話しさせていただいてますけど、はい、じゃあまだ 今ねこれほうき持ってきていただいてますけど、はい、これは去年作ったやつ、
そうです。
あ、そうなんですか、
はい、
これからじゃあどんなだったかなって思い出しながら、
そうですね、編み方もそうですけれども、やっぱりその編む感覚だとか、うん、引っ張り具合とかっていうのはやっぱり手が忘れてしまってるので、
はい、
やっぱり何個も何個も作って思い出すっていう感じですかね。
やっぱり手が忘れる、
忘れ
るんですか、うん、
やっぱり私まだ1年なので、うん、体がまだ染みてないんですよね。
そっか、まあ、周りの皆さんは本当に何十年、はい、とかっていう方々ですか、はい、
そうですね、
じゃあ2シーズン目まだ初スタートしてない感じ、
はい、ないです、これからです
ああそうかそうか、はい、ちょっとねこの辺のまた今日いろいろとほうき、はい、現物を持ってきていただいているので、
はい、
後ほどまたこの辺の詳しいお話を聞いていこうかと思いますけれども、小島さんの方は、はい、まあ、まだじゃあワンシーズン
経ってない
ですね、経ってないんですか、
はい、
家具職人さんの世界っていうのが僕全くその想像がつかないんですけど、年間のそういうこう季節季節のやるべきことみたいなのってあったりするんですかね。
は特には決まってはいなくて、うん、まあ、通年で、まあ、販売している商品なので、
はい、
まあ、その注文が入った時に、製造入ったりとか、
うん、
あとは、まあ、その注文に備えてあらかじめ、テーブルであればテーブル、椅子であれば椅子の部品をストックしてあるので、その商品の私が主にやっているのは仕上げという主にヤスリがけなんですけれども、はい、うん、そのヤスリがけを得て塗装に入るので、
まあ、フィニッシュ一歩手前の、
そうですね、
結構大事な仕事ですよね。
仕事なんですが、それが基本だよということで言われていまして、
はい、
まあ、その基本を今やっているところです。
はい、いや、ちょっと家具作りをその丸い家具、丸い造形家具さんの、はい、家具作りのちょっとプロセスみたいなのちょっと伺いたいんですけど、今はタンスとテーブルとか、
そうですね、ダイニングテーブル、それから椅子、
うん、
あと今新たにアウトドア商品も展開していて、
はい、
そっちの方も手掛けてますね。
うんうんうん、木材、その素材って、まあ、さっきちょっと桐の他にも何種類かあるっておっしゃってましたけど、どんなのがあるんですか。
例えば、北米産のブラックウォールナットという柔らかい木なんですけれども、
はい、くるみですかね、くるみじゃないのか、
あ、でも多分くるみっていいのかな、
うん、
はい、とか、あと、まあ、岩手県産のオノオレカンバ、
お、硬くて硬くて有名なやつ、
オノオレカンバであったり、まあ、桐もそうですし、
はい、
っていうのがメインですかね。
じゃあ柔らかくて軽いものから硬くて重いものまで、
はい、ありますね、
いろいろあるんですね、
はいはい、
でそれを、製材するのは、まあ、機械とかでやってるんですか。
ですね、
基本は、
まあ、製材所から、持ってきてっていうのもありますし、うん、まあ、そこから、まあ、自分たちで、まあ、その大きさ、商品の大きさに切ってっていうところもやってますね。
まあ、ある程度、まあ、そのタンスとか、ね、うん、ダイニングセットだったら企画というかもう設計図はあるでしょうから、
はいはい、
そこに合わせて切られたものを組み立てから入るんですか、まずは。
まあ、必要な大きさに切り、
はい、
で、まあ、私が携わっていないところにはなるんですけれども、うん、まあ、先輩社員さんたちが例えば椅子の背もたれであれば背もたれの形に加工をして、ダイニングテーブルであれば、はい、まあ、その形に加工してっていう風にしていただいたものがストックしてあって、でそれの、まあ、仕上げ作業っていうのが私のメインの作業になります。
そっかそっ 製材所とかから来るものはある程度の大きさには切られているけど、はい、プラモデルの部品みたいにその形になってるわけではないんですね。そうですね、
はい、
あそうか、はい、じゃあそこはじゃあ職人さん の, その腕のお見せ所というか、そうです、ね、設計図はあるけれども、はい、多少それに合わせてみたいな、
はい、
それはじゃあ先輩の方がやってるんですね。
もう私がやれるとしたら3、4年後ともっと先の話になるのかなと思います、
まあ、でもいずれはそれも視野に入れてってことです
ね。ぜひ、はい、やりたいなと思ってます。
で今やってらっしゃるその塗装前の仕上げヤスリがけですけど、はいはい、僕そのヤスリと言われても紙ヤスリぐらいしか頭に思い浮かばないんですけど、
あでもその認識で合ってます。
紙ヤスリでやってるんですか。
まあそうですね、紙ヤスリで粗いものから細かいものまでいろいろ種類がありまして、まあ、粗いものから始めていって細かいものに移っていくっていう、まあ、工程があるんですけど、
はい、
まあ、その特にダイニング火鉢セットという今丸井の主流になっている商品、
うん、
ダイニングテーブル等々のセット商品っていうのは頬ずりしても気持ちいいぐらいの滑らかさ、
はい、
っていうのが売りの一つでもあるので、ただ粗いヤスリでこすればいいだけではなくて、どんどんどんどん目を細かくしていって最終的にはもう滑らかになるような、
う
ん、ようにヤスらなければいけなくて、
はい、
部材によってはヤスりすぎるとテカテカしてしまって塗料が入らなくなったりとかっていうところもあるので、
はい、
まあ、そういったところに気をつけながらっていうところを今勉強しながらやってます。
ただただ滑らかにするのでも木材の性質が違うから、
はい、
風合いを殺さないように、
はい、
失敗とかって
多々あります。多々あります。
大丈夫なんですかっていうのも変な話ですけど、
まあ、
一発がでかそうじゃないですかタンスとかって。
そうですね、例えばダイニング火鉢セットで使われる椅子っていうのは、
はい、
背もたれが4本、ついてるんですけれども、
はい、
その1本の、仕上げをしている時にどうしてもやっぱり分からない、最初の頃は分からなかったのでヤスリすぎてしまって塗料を弾いちゃうっていうようなことがあったりですとか、
うん、
あとは単純にヤスるだけではなくて、まあ、機械を使って目を細かくしたりっていうところもあるんですけれども、はい、その機械で当てた時に、当てすぎちゃって薄くなりすぎちゃって
削りすぎちゃって
削りすぎちゃってっていうようなこともありましたね。
といったところでお話はつきませんが、南部タンスの小島さんと南部ほうきの工藤さん、九戸村地域おこし協力隊のお二人とのお話は次回後半へと続きます。お楽しみにどうぞ。今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。